4ページから13ページ、市政ニュース。4ページ、大麻図書館が文部科学大臣表彰受賞。問い合わせ、大麻図書館。電話、0745-48-6000。4月23日、大麻図書館が子どもの読書活動の推進において、長年優れた取り組みを実践してきた図書館として認められ、子どもの読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受賞しました。新城図書館も平成28年に同賞を受賞しており、市内2館の図書館が受賞しました。今後も特色のある活動を実践し、子どもたちの読書意欲の向上に努めていきます。表彰状と大麻図書館の写真が載っています。災害応援協定を締結。問い合わせ、クリーンセンター。電話、0745-445300。5月13日、大和清掃企業組合と災害応援協定を締結しました。近年多発している大規模な自然災害において、避難所の生活環境の維持や衛生環境の確保は重要な課題です。今回の協定で、避難所で必要な仮設トイレの設置や、屎尿、ゴミの収集、運搬を支援していただけるようになりました。協定に基づく迅速な対応によって、避難所の清潔さを守り、トイレが不足する心配を減らすことで、いち早く安心安全な避難所生活を送れるようになることが期待されます。青少年の被害・非行防止協調月間。7月1日から8月31日までを青少年の被害・非行防止協調月間と定め、家庭・学校・地域社会が一体となり、青少年の育成に取り組んでいます。期間中、青少年健全育成に関する啓発や注意喚起を行うため、巡回活動や上り旗、横断幕の設置や、防災行政無線による周知等の活動を行います。地域の皆様へ、青少年は地域の宝であり、未来の希望です。地域全体で青少年を見守り、温かく育む環境づくりにご協力をお願いします。保護者の皆様へ、お子さんの成長には、温かい家庭環境と地域社会の理解と協力が不可欠です。この協調月間を機に、お子さんとじっくり向き合い、共に過ごす時間を作ってみてください。また、地域の方々とつながりを深め、地域力の向上にご協力をお願いします。葛城市教育委員会、葛城市青少年健全育成協議会。第76回社会を明るくする運動。問い合わせ、社会福祉課。電話、0745-445103。社会を明るくする運動。犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力は、すべての国民が犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの構成への理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動で、令和8年で76回目を迎えます。毎年7月を協調月間と定め、 地方公共団体や、さまざまな民間団体の参加・協力のもと、地域住民の連帯を強化し、誰もが幅広く参加できる犯罪予防活動を展開することにより、犯罪や非行の防止と立ち直りを支える家庭や地域づくりの実現を目指しています。社会を明るくする運動への皆様のご理解とご協力をお願いします。法務省ホームページ、二次元コードが載っています。水道料金の支払いは口座振替で、問い合わせ、水道課、電話 0745-48-4707。 口座振替、口座からの自動引き落としにすると、納付書による支払いに比べて、金融機関へ出向く手間や支払い忘れがなく便利です。水道料金等の振替日は、偶数月の10日、休日の場合はその翌営業日です。申し込み方法、次の1から3を次の金融機関にお持ちになり、備え付けてある口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関の窓口へ提出してください。1、金融機関の通帳、口座番号がわかるもの。2、通帳の届出印。3、水道使用料のお知らせ、または納入通知書兼領収書。なお、下水道を使用している場合は、この届出により、下水道料金も口座振替されます。口座振替ができる金融機関。各本店・支店。南都銀行、奈良県農業協同組合、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、三菱 UFJ 銀行、関西未来銀行、りそな銀行、33銀行、ゆうちょ銀行。5ページ。リチウムイオン電池内蔵製品からの火災に注意。充電中以外でも注意が必要。問い合わせ、葛城消防署、予防課、電話 0745-69-7171、クリーンセンター、電話 0745-44-5300。カバンに入れていたモバイルバッテリーが急に火を吹いた。机の上に置いていたハンディファンから出火した。などのリチウムイオン電池を内蔵した製品から出火した火災件数が増加しています。製品火災を防ぐために次のことに注意しましょう。7つあります。1、必ず取扱説明書をよく確認し、耐用年数を超えて使用しない。2、落下・浸水に注意し、むやみに分解・改造・修理しない。3、破損・膨張などの異常がある場合は使用をやめる。4、メーカーの定めた充電器を使用し、汎用品は使用しない。5、充電の際は周囲を整理整頓し、水分の多い場所で実施しない。6、万が一の発火に備えて、モバイルバッテリーは不燃のケースなどに収納する。7、発火リスク低減のため、モバイルバッテリーの充電を使い切ってから有害ゴミに出してください。リチウムイオン電池が使用された製品を廃棄する際は、不燃ゴミではなく、必ず有害ゴミに出してください。電池を取り出せる場合は取り出して、取り出せない場合はそのまま有害ゴミに出してください。コードレス家電やモバイルバッテリー、携帯電話などの 充電できる製品やコンセントにつながなくても動く電化製品に使用されている可能性があります。詳しくはクリーンセンターまでお問い合わせください。電池が取り出せない製品、有害ゴミ。電池が取り出せる製品、電池を取り出して、取り出した電池、有害ゴミ。製品本体のみ、不燃ゴミ。リチウムイオン電池が使用されている製品の具体例。携帯電話、電気シェーバー、ハンディファン、モバイルバッテリー、コードレス家電。飲酒運転根絶、ハンドルキーパー運動にご協力をお願いします。現在奈良県下では、1712店舗の飲食店、酒類提供店からハンドルキーパー運動の賛同をいただき、飲酒運転根絶に向けた取り組みを行っています。今後とも飲酒運転根絶に向け、ドライバーの皆様にはハンドルキーパー運動への積極的なご参加、ご協力とご理解をお願いします。問い合わせ、高田警察署、交通課、企画規制係、電話 0745-22-0110。 6ページ、国民健康保険のお知らせ、問い合わせ、保険課、電話 0745-44-5003。国民健康保険税の納付について、7月中旬に納税通知書を送付します。普通徴収の納付月は、7月から翌年2月までの年8回です。納期限までに納めてください。口座振替を利用の方は、次の納期限に指定の口座から振替します。表があります。第1期、納期限、7月31日、納付月、7月。第2期、8月31日、8月。第3期、9月30日、9月。第4期、11月2日、10月。第5期、11月30日、11月、第6期、12月25日、12月、第7期、令和9年、2月1日、1月、第8期、令和9年、3月1日、2月、表終わり。特別徴収の納付月は、年金支給月の年6回です。10月、12月、2月の年金から転引される保険税額をご確認ください。なお、令和8年度の途中で普通徴収と特別徴収が切り替わる場合があります。詳しくは納税通知書をご確認ください。75歳になられる方、令和8年度途中で75歳の誕生日を迎える方の国民健康保険税額は、誕生日の前月分までの税額です。75歳の誕生月からは、後期高齢者医療保険料が課されます。保険証について、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード、以下マイナ保険証、を基本とする仕組みへ移行しています。マイナ保険証をお持ちの方、資格情報等を簡易に把握できる資格情報のお知らせを送付します。万が一、医療機関等の窓口でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナンバーカードと合わせて提示することで医療を受けることができます。 マイナ保険証をお持ちでない方、資格確認書を送付します。従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、引き続き医療を受けることができます。資格確認書は、特定記録郵便、資格情報のお知らせは、普通郵便で7月中旬に送付します。認定証について、国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用標準負担額減額認定証、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。認定証の事前申請は不要ですので、マイナ保険証をぜひご利用ください。なお、保険税を滞納していると、医療機関の窓口で所得区分を確認できないことがあります。長期入院に該当する方は、認定証が必要ですので、8月以降に資格確認書、またはマイナンバーカードを持って保険課、もしくは大麻庁舎総合窓口課で手続きをしてください。7ページ、後期高齢者医療保険のお知らせ、問い合わせ、保険課、電話0745-44-5003。令和8年度後期高齢者医療制度保険料率。今年度より医療分と新設された子ども分の合計が被保険者の保険料になります。表があります。1人当たりの保険料、括弧 A 足す B 括弧閉じ。A 医療分括弧限度額85万円括弧閉じ、均等割額57,100円足す所得割額基礎控除括弧43万円括弧閉じ5の総所得金額等かける 10.63%。 B子供分、括弧、限度額21,000円、括弧閉じ。均等割額1,400円、足す、所得割額、基礎控除、括弧43万円、括弧閉じ。5の総所得金額等、かける 0.25%。表終わり。後期高齢者医療資格確認書の発行について、昨年度はすべての方に資格確認書を送付していましたが、令和8年度は年齢、マイナ保険証の利用状況に応じて、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれかを送付します。資格情報のお知らせを送付する方、次の要件をすべて満たしていることが必要です。1、令和8年8月1日時点で85歳未満である。2、過去12ヶ月間でマイナ保険証を6回以上使用している。3、おおむね直近3ヶ月以内にマイナ保険証の利用実績がある。資格確認書を送付する方、ただいま読みました要件を満たしていない方全員、資格確認書が送付された方でもマイナ保険証は引き続きお使いいただけます。納付について7月中旬に納入通知を送付します。普通徴収の納付月は7月から翌年2月までの年8回です。納期限までに納めてください。 口座振替を利用の方は、次の納期限に指定の口座から振替します。表があります。第一期、納期限7月31日、納付月7月。第二期、8月31日、8月。第三期、9月30日、9月。第四期、11月2日、10月。第五期、11月30日、11月。第六期、12月25日、12月。第七期、令和9年、2月1日、1月。第八期、令和9年、3月1日、2月。表終わり。特別徴収の納付月は、年金支給月の年6回です。10月、12月、2月の年金から天引きされる保険料額をご確認ください。なお、令和8年度の途中で、普通徴収と特別徴収が切り替わる場合があります。詳しくは、納入通知書をご確認ください。資格確認書は、特定記録郵便で、資格情報のお知らせは、普通郵便で、7月中旬に送付します。後期高齢者医療限度額適用認定証。後期高齢者医療限度額適用標準負担額減額認定証は、資格確認書、マイナ保険証と一体となっているため、発行されません。ただし、長期入院に該当する方、区分2で過去12ヶ月の入院日数が90日を超える方の新規申請は窓口でのお手続きが必要です。8ページ。国民年金保険料の免除、猶予の申請はお早めに。今年度は7月から受付開始。問い合わせ、総合窓口課。新庄庁舎、電話 0745-445002、 大麻庁舎、電話 0745-445101、 大和高田年金事務所、電話 0745-223531。 保険料納付が困難な場合の免除・猶予制度。経済的な理由などで国民年金保険料以下保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。4つあります。1、保険料の全額が免除される全額免除。2、保険料の一部を納め、残りの保険料が免除される一部納付、4分の1納付、半額納付、4分の3納付。3、50歳未満の方が対象の納付猶予制度。4、学生の方が対象の学生納付特例。申請に必要なもの、2つあります。1、年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードや通知カードでも可能。2、本人確認書類、たす、失業などによる特例免除の場合、雇用保険受給資格者証の写し、または雇用保険被保険者離職票の写しなど、学生納付特例の場合、学生証など。なお、免除、猶予申請、継続申請も含む、は、前年所得を審査します。所得の申告をしていない方は、申告する必要があります。 令和8年度の保険料月額17,920円。免除・猶予の承認期間は7月から翌年6月までの1年間です。なお、過去に未納となっている期間がある方は2年1ヶ月前まで遡って申請できます。学生納付特例の場合は4月から翌年3月までの1年間です。審査結果、承認、却下は後日郵送でお知らせします。継続申請の方は申請不要です。前年度に全額免除、納付猶予が承認され、継続申請の申し出をしている方は引き続き全額免除、納付猶予に該当するか審査を行いますので、窓口での申請は不要です。なお、今年度の審査で却下となった方で、その他の免除区分、一部納付等で承認を受けたい場合や、失業等による特例免除を希望する場合は、改めて申請が必要です。免除、納付猶予、学生納付特例の申請をして、承認されるとその期間は、表があります。年金を受ける資格期間には、全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付、納付猶予、学生納付特例が参入されます。ただし、一部納付の場合、免除後の保険料を納めないと、保険料が未納とみなされます。保険料未納、参入されません。保険料を納めた場合と比べた年金額は、全額免除、2分の1で計算、4分の1納付、8分の5で計算、半額納付、4分の3で計算、4分の3納付、8分の7で計算。納付猶予、学生納付特例と保険料未納は計算されません。障害遺族基礎年金を受けるときは、全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付、納付猶予、学生納付特例、保険料納付済み期間と同じ扱いです。保険料未納、受給できない場合あり、後から保険料を納付する場合は、納付書が必要です。大和高田年金事務所に申し込みください。全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付、納付猶予、学生納付特例、10年以内なら納めることができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に納付する場合は、加算額が上乗せされます。保険料未納、2年以内。表終わり。ここまでの担当は岩橋でした。
9ページ。応援かつらぎクーポン2026。クーポン券は届いていますか？問い合わせ、商工観光プロモーション課。電話0745-445111。市では、エネルギーや食料品価格等の
物価高騰の影響を受けた
市民の皆様や事業者に対しての支援を目的として、応援かつらぎクーポン2026事業を実施しています。対象世帯に簡易書き留めにてクーポン券を郵送しましたが、ご不在等でまだ受け取られていない方は、コールセンターまでお問い合わせください。対象、 令和8年3月1日時点で、葛城市の住民基本台帳に記載されている方。対象店舗、市内登録店舗。詳細の二次元コードがあります。使用期限、9月30日水曜日まで。給付額、お一人につき1万円のクーポン券。内訳、1000円券かける10枚。応援、葛城クーポン2026、コールセンター。電話、0120-768-221。土曜、日曜、祝日を除く、9時から17時。熱中症予防のために、クーリングシェルターの設置場所。問い合わせ、健康増進課、電話 0745-69-9900。市では、熱中症予防のために、市内各施設でクーリングシェルター、涼もう場所を設置しています。涼もう場所とは、冷房が効いた涼しいスペースを開放し、暑さをしのぎ、熱中症などの対策に役立てる施設です。お気軽に立ち寄って暑さをしのいでください。開設時間は各施設の開館時間中です。詳細の二次元コードが載っています。日頃から喉が渇く前の水分補給やエアコン、扇風機などを活用するなど、熱中症対策を心がけましょう。公共施設、二条さんふるさと公園、新材系 492-1、UI ステーション、染めの789-1、相撲館、気早座、大麻 83-1、葛城市役所、新城庁舎、柿の本166、新城健康福祉センター、北花内341、中央公民館、南富士17、新城文化会館、南富士70-1、歴史博物館、おしみ250-1、大麻図書館、長尾89-1、民間施設、新城郵便局、北花内734-3、おしみ郵便局、おしみ262-6、新城引田郵便局、引田140-10、長尾郵便局、長尾388-1、スマイル薬局、大麻寺店、大麻131、スマイル薬局、尺度店、八川114-3、大桑、葛城、おしみ店、おしみ390-1、ネッツ、トヨタ、奈良新城店、柿の本97-10、奈良、トヨペット新城店、柿の本64-5、中造園、西辻352-1、総和建築事務所、長尾94。以上の上りのある施設をぜひご利用ください。10ページ、11ページ。地域包括支援課からのお知らせ。問い合わせ、地域包括支援課。電話 0745-443455。自主運動教室を立ち上げませんか？自主運動教室とは、65歳以上の方が集まって、介護予防のための運動、生き生き100歳体操などをすることを目的とした教室です。葛城市には現在30の自主運動教室があり、それぞれの地域に応じて活動しています。地域包括支援課では、リハビリ専門職や介護予防リーダー、葛城ハッスルと一緒に 3ヶ月間の立ち上げ支援を行っています。一人では続かない運動もみんなでやれば継続できる。ご近所の方やサークル仲間と一緒にお住まいの地域で自主運動教室を立ち上げてみませんか。興味がある方は地域包括支援課までお問い合わせください。自主運動教室の内容は DVD を見ながら生き生き100歳体操を中心とした運動を行います。年4回の専門職の派遣、健康運動指導士、管理栄養士、歯科衛生士とご自身の体力を確認することができる体力測定が実施できます。介護予防に役立つ介護予防手帳を差し上げます。自主運動教室立ち上げの条件。メンバーが3人以上いること。月2回以上教室を開催すること。認知症カフェに参加してみませんか？認知症カフェは認知症の方やその家族、ご近所の方、地域の方、医療、介護の専門職など、誰でも気軽に集い、交流できる場所です。認知症についての相談ができるほか、参加者同士で日頃の思いや悩みを話したり、情報交換をしたりしながら、ゆったりとした時間を過ごすことができます。ぜひお気軽にご参加、お問い合わせください。表があります。カフェ名、主催、開催場所、時、費用、申し込み、問い合わせ先の順にお伝えします。絆会、介護予防リーダー、葛城ハッスル、中央公民館2階、7月9日、木曜日、23日、木曜日、13時30分から、費用無料、申し込み要、問い合わせ先、地域包括支援課、電話0745-443455。おしゃべり茶屋、葛城市地域包括支援センター、生き生きセンター1階和室。7月7日火曜日、21日火曜日、10時から12時、費用無料。申し込み不要。地域包括支援課、電話0745-443455。カフェココトモ、カフェココトモ、カフェココトモ、表下641。7月15日水曜日、25日土曜日、13時から15時。費用無料、申し込み不要。カフェココトモ、電話0745-490461。マンダラカフェ、大麻病院、大麻集会所、大麻 85-1。葛城市相撲館、気早座横、なお、おしゃべり茶屋のみ60歳以上の方が対象です。7月2日木曜日、17日金曜日、13時30分から15時30分、費用無料、申し込み不要。医療法人、厚生大会大麻病院、電話0745-482661。ニコマルカフェ、介護老人保健施設葛城、医療法人博愛会介護老人保健施設葛城、林道360-1、7月12日日曜日、26日日曜日、10時から12時。費用100円、申し込み不要。医療法人博愛会介護老人保健施設葛城、電話0745-69-2222。 1800。イコラカフェ。医療法人、河野池会。医療法人、河野池会。葛城ステーション、北花内。北花内272-1。7月2日、木曜日。16日、木曜日。13時30分から15時30分。110円。申し込み不要。医療法人、河野池会。河野池荘、電話0745-438875。11ページ。脳、KNOW で、脳の健康チェック。最近、物忘れが増えた気がすると感じることはありませんか？本チェックはタブレットを用いた簡単なトランプテストです。結果は日頃の健康づくりや生活習慣を見直すきっかけとして活用できます。まだ大丈夫と思っている今だからこそ定期的に確認することが大切です。ぜひこの機会にご自身の脳の健康をチェックしてみませんか。対象、65歳以上で要支援、要介護認定を受けていない方。時、7月2日木曜日、16日木曜日、8月6日木曜日、20日木曜日、9時30分から12時ごろ。なお、検査は15分程度。ところ、診療調査、当日ご案内します。費用、無料。持ち物、介護保険、非保険者証。名前と年齢がわかるもの。申し込み、問い合わせ、地域包括支援課。なお、1回3人以上の申し込みで出張実施できます。また、それ以外の日程も相談課。気軽にご相談ください。認知症、物忘れの早期発見、早期対応が大切です。このような症状でお困りではありませんか？物事の段取りがうまくできなくなってきた。通帳や印鑑をしまった場所がわからなくなってきた。物忘れがひどくなった。今日お薬飲んだかしら。同じことを何回も言ってると言われる。医療職、福祉職の認知症専門チームがご自宅を訪問し、あなたとご家族をサポートします。この事業は医療法人、河野池会に委託して実施しています。対象、自宅で生活している40歳以上の方で、認知症の医療や介護サービスを受けていない、または中断している方、まずはお電話ください。地域包括支援課、電話0745-443455。12ページ、13ページ、人権、差別をなくす協調月間、すべての人が生まれてきてよかったと実感できる社会へ。問い合わせ、人権政策課、電話0745-445005。奈良県では毎年7月を差別をなくす協調月間と定め、あらゆる差別をなくすための取り組みを進めるとともに、人権意識の向上を図っています。葛城市においても、7月11日にマルベリーホールで開催する差別をなくす市民集会をはじめとする講演会や広報、啓発活動などを通して、すべての人の人権が尊重される地域社会の実現を目指して様々な取り組みを行います。この機会に 改めて日常生活の身近なことから見つめ直し、人権について共に考えましょう。差別をなくす市民集会。差別をなくす協調月間の取り組みの一つとして、あらゆる差別をなくすこと、人権尊重意識の一層の普及、高揚に努めることなどを目的として、毎年開催しています。ぜひ、お気軽にお越しください。時、7月11日土曜日、会場13時、開演13時30分、ところ、新庄文化会館、マルベリーホール、演目、違いを楽しみ、力に変える。講師、ニシャンタさん、羽衣国際大学教授、タレント。講師、ニシャンタさんは、新日国スリランカ、世界遺産キャンディー市生まれ、高校生の時に、父が家を担保に借りた7万円と片道切符を手に留学のため来日し、第二の人生をスタートする。現在は大学教授としてダイバーシティ、多様性、研究等を行うほか、ダイバーシティスピーカー、多様性の語り部として、行政、教育機関、企業等を対象に、広範な啓発活動を展開する。参加無料、申し込み不要。手話通訳あり、託児あり、就学前の子供が対象。託児を希望される方は、7月3日金曜日、17時までに人権政策課へ電話でお申し込みください。問い合わせ、人権政策課、電話0745445005、詳細の二次元コードが載っています。人権に関する3つの法律を知っていますか？2016年に人権に関する3つの法律が施行され、今年で10年を迎えます。私たち一人一人が人権問題を身近な問題として捉え、考え、行動することが大切です。ブラック差別をはじめ、あらゆる差別のない人権が尊重される明るく住みよい社会を築きましょう。障害者差別解消法。障害を理由とする差別を解消するために、国、県、市や事業者などに不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求め、障害のある人も、ない人も、安心して暮らせる社会の実現を目指します。部落差別解消推進法。情報化の進展に伴い、インターネットへの悪質な書き込みなどの差別事象が後を絶ちません。偏見に基づくブラック差別は決して許されません。ブラック差別のない社会の実現を目指します。ヘイトスピーチ解消法。特定の民族や国籍の人々を受け入れず、不安や差別意識を生じさせてしまうような差別的言動、ヘイトスピーチをなくし、民族や国籍などの違いを認め、人権を尊重し合う社会を築くことを目指します。詳細の二次元コードが載っています。人権啓発ポスター。人権について考えるきっかけの一つとして、毎年小学生と中学生を対象に、人権をテーマとしたポスターの募集を行っています。2025年12月に開催した人権週間人権パネル展にて展示した子どもたちの作品を市ホームページに掲載しています。 その中から抜粋した6枚のポスターが掲載されています。二次元コードが載っています。以上、ここまでの担当は森本でした。